こんにちは、今日は2022年6月19日の、日曜日、ゴスペルハウスのメッセージを、始めたいと思います。今、続けて、民数記の6章の、23節から27節の間にある神様がイスラエルの民人のために、アロンに命じて民人のためにこう祝福して言いなさいっていうその内容がどういうものであるかを、話しているその途中であります。今日も続いて、26節のところですね、主が御顔をあなたに向けっていうこのところ、まあ、先週もここの内容の一部をお話ししましたけれども、今日も、その意味がどういうものであるか、今日は一つのテーマとして神様ご自身が常に私たちと、共にいて私たちが必要な時に神様は、助けの手を伸ばしてくださるっていう、神様ご自身が私たちのそばに常に行ってくださって私たちを見つめているっていうそういう、内容からお話を進めたいと思います。今日は、いくつかの御言葉を通して、神様が私たちを、どのように、扱っていらっしゃるのかということを、考えていきたいと思います。まず第一は申命記の31章の6節、申命記の31章の6節ですね。あなたの神主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。神様ご自身が主が御顔をあなたに向けという神様ご自身が私たちを、見つめていらっしゃる。神様の目線を私たちが感じ取る必要があると思います。ダビデは自分の詩編の中に自分が立っても座っても家を出ても中に入っても何をしても神様ご自身が自分のことを思ってくださるということに感動した、その詩編の内容もあります。ここに、神様ご自身が私たちと共に進まれるから、神様が私たちと共に歩んでくださる、そして私たちを見放さず、また私たちを見捨てることはない、そのように神様は私たちを思ってくださる。主が御顔を私たちに私に向けているから、このように話すことができます。次の御言葉はエレミアの31章の3節。エレミア31章の3節。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。神様のその愛してくださった今までの私たちの歩みをすべて神様は御顔を私たちに向けてくださった。私たちが感じなかった時も、私たちが神様のことを考えもしなかった、見振りもしなかった時でさえも神様は私たちを愛し続けた。そして誠実を、尽くし続けたと、エレミアを通して私たちに伝えています。第一ヨハネの3章の1節のところを見てみましょう。第一ヨハネの3章1節。事実、今私たちは神の子供です。こういうふうにヨハネは言います。そして私たちは神様の子供である。そして、天のお父さんが私たちを見つめていらっしゃる。私たちが居所どこに置いても神様が助ける用意をしている。御父は、 どんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。こういうふうに、書いてあります。次の御言葉は詩編です。詩編の103編の13節のところにはこのように書いてある。詩編の103編の13節。父がその子を、憐れもように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。神様が憐れみっていうことをここに、書いてありますよね。憐れむっていうことは、罰さらなければいけないのにそれを許すっていうこと。これが憐れみの内容です。恵みというのは受ける価値がないのに与えられる。これが恵みですよね。神様がその父がその子を憐れむように主はご自分を恐れる者を憐れまれる。神様を恐れる、要するに、尊敬する、敬意を表す、そういうものに対して神様は憐れみを私たちに与えてくださる。これは父がその子を憐れむように、それと同じことをここに書いてありますね。なので神様ご自身の主が御顔を私たちに向けるようにと、アロンを通して祝福をしなさいっていう意味はこういった意味が含まれてあります。もう一つ読んでいきましょう。第二コリントの一章の三節です。第二コリントの一章の三節。父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神、こういうふうに、第二コリントには書いてあります。イエス様の父なる神、また慈愛の父、すべての慰めの神というふうに書いてありますね。慰めの神っていうのは、私たちが本当に慰めが必要な時に神様は私たちを、抱いてくださいます。そして、慰めを与えてくださいます。私たちが泣いている時、神様は共に隣で一緒に泣いていることを皆さん感じ取って欲しいですね。神様も私たちのために泣いてくださいます。イエス様も、泣いたと聖書にも書いてあります。それは慰めの神だから。神様は私たちの、慰めが必要な一人で泣いているそのところに神様もそばで一緒に泣いていることを覚えてください。もう一つの御言葉を読んでいきましょう。第一ペテロの5章の、6節と7節のところ、神が、あなた方のことを心配してくださるからですと、こういうふうに第一ペテロには書いてあります。神があなた方のことを心配してくださるっていうことなんですね。なので、私たちが心配しなくてもいいように神様が代わりに私たちを心配してくださるからですと、こういうふうに、書いてあります。詩編の149編のところを見てみましょう。詩編の、149編ですね。149編の、4節。主はご自分の民を愛し、救いをもって貧しい者を飾られるって書いてありますけれども、ここの、英語版は、神様は The Lord takes pleasure in his people。 神様が神様の民を、喜びとするっていうことなんですよね。要するにその民人、私たちのことを、日本語では愛しと書いてありますけれども、もう一緒にいることを喜びとしているわけなんですね。 He adorns the humble with salvation。 こういうふうに救いをもって、貧しいものって書いてありますけれども、それは、貧しいものっていうのは へりくだった人のことを言ってます。その人たちをオドーンというのは飾られると書いてありますけれども、誇りと思うというそういう感じのことなんですね。神様が私たちをそういうふうに見ていらっしゃるっていうことです。私たちを見て楽しむっていうこと、共に楽しむ、そして、救いを持って、自分をへりくだるものを、誇りと思ってくださる、こういう方であるっていうことなんですね。先週も読みましたけれども、今日も、ゼパナイア、の3章の、17節のところをもう一度読んでいきましょう。あなたの神主はあなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、ここにも書いてありますよね。He will rejoice over you with gladness. その愛によって安らぎを与える。He will quiet you by his love. これの意味は、もう生まれたばかりの赤ちゃんがそこそこそこそこ寝ているその顔をずっと見つめて、He will quiet you by his love. 愛の目線でその子をずっと見つめている、それがその愛によって安らぎを与えるっていう、そういうことですね。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。 He will exalt you over you with loud singing. 神様は歌を高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。私たちのことを見つめて私たちのことを喜ばれる。高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。神様がこのように、この、申命記6章にアロンを通して祝福しなさいっていうのは、このような神様のありさまが私たちにある、そのような祝福が私たちにありますよ、ようにと祈りなさいっていうことなので、このような、大祭司であるイエス様が今天の御父の、右に座って、アーロンがこのように祈ったように私たちのために祈っていらっしゃる。そして私たちがのに向かって神様の御顔を今も、照らしていらっしゃるっていうことを覚えていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。神様の御顔が私たちに向かっている。神様、このようなことを私たちがすることができるように主を導いてください。私たちのを神様がどれほど愛して、私たちのことを見つめ、また私たちを楽しむ、そして神様が私たちを憐れむ神であること、また恵みを与えてくださる神であることを、今もイエス様はこのように私たちに向かって祈ってらっしゃること、アーロンが祈ってたその祈りが、今はイエス様ご自身が私たちに向けて、このように祈ってらっしゃることを心から感謝します。どうか私たちが神様に静まって、神様が私たちを見つめていらっしゃる神様の視線を感じさせてください。この一週間も主の御手の中で私たちが歩むとき、主が高らかに歌って私たちのことを喜ばれる、その喜びを、感じ取ることができるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。